はい、それでは始めましょうかね。75ページね。75ページの明密承認ご消息、いずれの州の元祖にもあらずですね。はい、一緒に読みます。明密承認ご消息、しかるに日蓮はいずれの州の元祖にもあらず、また末用にもあらず、自戒破戒にもかけて向かいの層、内無知にも外れたる御用のごとくなるものなり、いかにしてか申し染め剣、上行菩薩の出現して広めさせたもうべき妙法蓮華経の御事を先立ちて、寝言のように心にもあらず、南妙法蓮華経と申し染めて総来しほどに唱うるものなり。ところで日蓮はいずれの宗の元祖でもなく、またその流れを汲むものでもない、自戒破戒にも当たらぬ向かいの層であり、内無知にも外れたまるで牛や羊のようなものである。それがどうして唱え出したのだろう。上行菩薩が出現して広められるべき妙法蓮華経の御事を、それに先立ってまるで寝言のように無心に南妙法蓮華経と唱え出したのである。これはもう大聖人の教えにとって非常に重要な御所ですので、言葉ですので、今までもですね、何回かお話をしてきたんですけども、大聖人は自分は、今みんな日蓮召集っていう名前を名乗ってるんですけども、この日蓮召集っていう宗派、日蓮召集というもの、そういう団体をその自分は作って、その創始者というか、一番最初のその人間というものにその自分はなろうというふうに、会社で言えば企業を立ち上げようと、社長になりたいとかいうような考え方で、この南妙法蓮華経のこの法というものをこの世の中にこの訴えたんじゃないんだということなんですね。元祖じゃないということですね。じゃ あ松葉かと、お釈迦さんがこの法華経をこの説いて、それで、この3000年近くこう隔たって時間が過ぎて、それで、お釈迦さんが説いたその法華経を人々に、この説くということであれば、世間の人はみんなそれはお釈迦さんの流れを汲んでいる、お釈迦さんが今いないから、お釈迦さんの代わりに日蓮がまた法華経を引っ張り出してきてそれを言っているに過ぎないじゃないかというふうに、木で言えば一番先っぽの方のその葉っぱのようなもんで、お釈迦さんがその一番根っこのこの幹のようなその関係なんだと、こういうふうに世間の人は言うけども、自分はそのお釈迦さんや自分が尊敬しているところの天台大師やその伝行大師っていうその法華経のこの流れの系譜の中にこの存在するその尊敬しているその人たちのその末世でもないと、その流れの中に この組み込まれたその人間でも日蓮はないんだと、というふうにこの言うわけですよね。でそれはそのなぜかというと、お釈迦さんもこの法華経というものを凡夫でこの私たちと同じ普通のその人間だった時に、その時代のその仏からこの南無妙法蓮華経のこの法華経の説法というものを受けて、その南無妙法蓮華経の法を信心修行して、南無妙法蓮華経の法を悟って、そしてお釈迦さんという仏にそのなれたんだということを、この法華経の中にこの説いているということは、そのお釈迦さん自身を、そのお釈迦さん自身がこの南無妙法蓮華経の法というものをこの受けるこの立場で、お釈迦さんが南無妙法蓮華経の法というものを作り出したそのわけじゃないんだから、だから南無妙法蓮華経の法には元祖というのはそのいないんだということなんですね。南無妙法蓮華経は法ですから、だからその法というものを根本にしたときには、誰がそれを作り出した、この法を誰が作り出したということはないんだと、もともとあるものなんだということなんですね。前お話ししましたけども、1たす1は2っていうそのものの道理っていうものは、誰が作ったものでもないわけですよね。誰かが発見をして、誰かが言い出して、そしてみんなが1たす1は2なんだっていうことがこの世界中にこの広がっていったということなんですよね。だからもともとあったもの、一番最初に発見した人はすごい人だと思うんですよね。誰にでも分かるように説明、このできるようにその発見したわけですから、すごい人なんですけども、だけども 1+1 は2っていうのは誰かが作ったものじゃないと、もともとそのあるものなんだと、だから私が 1+1 は2の元祖ですというふうにその言える人はその誰もいないんだということなんですね。だから大聖人様は、自分は南無妙法蓮華経の法というものをこの末法の人々に説いたけども、私は何もその元祖でもその何でもないし、元祖になろうとか元祖を名乗ろうとかいうようなその気持ちっていうものはその全くないんだということなんですね。前もお話ししましたけども、法然仏語ね、法然仏語、法がもともと先にあって、それで仏がその法を悟ったに過ぎないんだと、自分が悟ったからあなた方も悟れるよ、あなた方もこの法にかなった生き方をした方がいいよというふうにこの説いたのがその仏の存在なんだと、 1+1 は2っていうことを仏が悟って、そして先生になってこの衆生に 1+1 は2ですよということをその教えるということなんですね。俺がお前に 1+1 は2って教えてやったんじゃないか、その俺を尊敬しろ、俺を大事にしろというふうに言っている先生がいたら、それは人間としてもおかしいということになりますよね。法というものが先にこのあるんだと、仏はその法をその人よりも先に悟ったに過ぎないんだということですね。だから大聖人様は本当に謙虚に、自分は元祖じゃない、自分が作り出した法というものは何もないんだということ、そのことをこの言ってるわけですよね。でこの末葉もお釈迦さんもその昔仏様から その南無法蓮華経の方を教えてもらったそのわけだから、だからお釈迦さんのこの末世でもない、伝教大師もお釈迦さんが説いたことをこの解釈して説明をして法華経が大事だということをこの説いたこの人だから、その伝教大師、天台、中国の天台大師、日本の伝教大師の自分はその末世でもないと、尊敬はしてるけれどもそのそれに組み込まれたそのものじゃないんだと。末世ということは本社があって支店があってということですから、自分は支店じゃないんだということをこの大聖人様は言ってるわけですね。それは何かといえば、この根本になるその法というもの、それを明らかにしたんであって、誰かの弟子だとか誰かの家来だとかそういうような自分は存在じゃなくて、一切の衆生のその根本となるところのその法というものをこの示したんだから、だから誰が上で誰が下だとか、誰が先輩で誰が後輩だとか、誰が師匠で誰が弟子だとかいうような、そういうようなこの南無法蓮華経っていう法はそういうもんじゃないんだということを、この「しかるに日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、また末世にもあらず」というその言葉でこの示しているわけですね。これこの言葉はですね、本当にすごい言葉なんですね。他のその法然とかその親鸞とか道元とか永斎とかそういう人たちのその残したところの教えの中には、こういう考え方っていうものはその一切ないんですね。もう本当にグローバルなその考え方なんですよね。普通はその誰々からその認可を得たとか、その私は誰々の門下生ですとかいうふうにその言って自分を権威づけこの従うのが普通の人間なんですけど、大聖人はもう全く自分には師匠はそのいないと、自分で求めて、そしてこの南無法蓮華経の法というものにそのたどり着いたんだということをですね、その言い切る、自分がたどり着いたんだけど自分は元祖じゃないんだと、あくまでも法がその先なんだということをですね、この断言をするということは、本当にこの自分というものを捨てて南無法蓮華経の法というものをこの中心にその考えられているところのこの証だということがこの言えるわけですね。そしてその次のところに、次回破壊にてもにもかけて、向かいの層、階を保っているか、階を破っているか、そういうものに欠けてということは、この欠けるという字の、難しい一番その旧字っていう一番の元になっている字がこの欠けるっていう字、この字なんですけども、この欠けるっていうのは当てはまらない、足りないということをこの表現しているその感じなんですね。だから自分は戒を保っている部分もあるし、その戒を破ってるその部分もあると、極めて自分は自然体にその生きているということなんですね。大聖人はですね、そのお酒が好きだったんですね。お酒が好きって言っても、そのお金そんな持ってませんから、その浴びるほどへべれけになるほど飲むっていうことじゃなくて、その本当にこのたしなむほどのそのお酒の量しか、また飲めるときしか飲めないと、常に飲むということができないというこの状況だったわけですね。で、昔はお酒っていうのは貴重でしたから、 薬としてこの飲んだり、それから寒い時にその体を温めるためにこの飲んだりと、そのバカ騒ぎするためにお酒を飲むということじゃなくて、そういう意味のその薬の意味合いというものがこう強くて、その体のために飲むということをこのしてたわけですね。それでもですね、鎌倉時代にその坊さんがこの酒を飲むと、日蓮は酒を飲むその坊さんだというその噂がですね、この広がってですね、そのとんでもないその破壊のこの坊主だというこの噂が真言宗、禅宗、念仏宗のその坊さんたちにこの流されたわけですね。だから極楽寺の良寛はですね、その鎌倉中の酒をですね、その酒の樽を倒してですね、その一般の人たちにもその酒は仏教で禁じられたもんだから、その飲んじゃいけないんだと、その禁じられている酒をその日蓮は飲んでるということをですね、もう一番その極楽寺の良寛が先頭になって、この日蓮は破壊の僧だ、日蓮は破壊の僧だっていう、そういうその宣伝を流したこの人なんですよね。だけど大聖人はそういう意味でその酒を飲むというような、そういうことをこのしてたそのわけじゃないわけですよね。だけどその飲んでますからだからその自分は坊さんとして守るべきことはその守っている部分と、あえてその守ってない部分と、そういうものをその抱え持って、その自分はこの生きていると、みんなに私はこんだけその仏教の戒律をその守ってるんですよというようなことをその宣伝して歩くような、そういうようなその人物じゃこのないんだとですね。うち無知にも外れたる御用のごとくなるものなりと、御用っていうのは牛とか羊っていうことなんですけれども、その人間よりもですね、その知恵が低くて、それでその人間と、まあ当然のことですけど、その意見を交換するというような、そういうようなことができないような、知恵というものが表へ出てこないような、そういうこの存在、牛や羊をその見下げてこの言ってるんじゃなくて、人間の世界にいればその知恵が足りないような、そういうようなこの存在だから、特別その頭がいいっていううちでもないし、また普通に生きてるわけだから無知でもないとですね。だから牛や羊はそんな賢くはないけども、人に危害を加えるような、そういうようなことをこのするようなこの存在じゃないと、人間と共に、この世の中で、生活をしてこの行ってると、その程度の日蓮はその存在なんだということをこの言ってるわけなんですね。だけどそんだけの存在のこの日蓮、自分だけれども、いかにしてか申し染めけん、上行菩薩の出現して広めさせたもうべき妙法蓮華経の御字を先立って、寝言のように心にもあらず南妙法蓮華経と申し染めて総来衝動に唱うるものないというふうにあって、自分は人間としてたまたま この世の中にその生まれてきたと。で人間はその大聖人が生まれた時には幕府と朝廷の権力闘争の中でそのいくつものこの戦争がこのあって、そしてその殺し合い、また権力の奪い合いということがですね、この頻繁にこの行われる。また鎌倉幕府を作った人間たちも身内同士の殺し合いでもって、そしてその覇権争い、どっちが主導権を取るかということでその殺し合うという、そういうこの姿というものをですね、この自分はこのずっとこの見てきたと。何のために人間に生まれてきたんだろうと、そういうことのために、権力を得るために、またお金を得るために、人から評判を良くしてもらうために、そういうことのために自分たちは人間として生まれてきたんだろうかと。仏教の経典というものをこの読むと、本当に人間に生まれてくるということは稀なことだとね。本当にこの世の中のこの全体のこの全ての命っていうものをその分母にしたときにですね、もう本当に爪の上の一枚の爪の上に乗っかるこの土の分量、それがこの森羅万象のこの全てのこの世の中のこの土と、それから人間に生まれてくるその可能性っていうものは、この一枚の小さな爪の上に乗るこの土の分量しか人間に生まれてくるという可能性がないんだと、可能性はないんだというふうに経典に説かれているにもかかわらず、その爪の上に乗ったその土の分量の人間同士がその権力や財力やメンツやそういうことのためにその殺し合ってる、そういうこの時代のそのど真ん中にその大聖人は生まれてきて、それで自分は何のために生まれてきたんだろうと、何のために生きなきゃいけないんだろうということをこの日蓮大聖人様はこの真剣に考えてですね、そして本当の教え、そういう権力とか財力とかメンツとかそういうものに左右されない、そういうものに流されない、そういう教えというものをこの仏教の教えの中から自分は得たいと。全ての命がこの平等で、全ての命が真実の法というものを根本にして自由だという、そういう教えというものがその必ずあるはずだと。仏教の目的は成仏ですから、ですから必ず仏教の経典の中にあるはずだから、それをこの知りたいというふうに考えて、大聖人様は12歳で清澄の山に登って、そこからずっとそのことを求めてこの生きてこの来たわけですね。その中で大聖人は自分の虚空蔵菩薩に、日本で一番の知恵者にしてもらいたいというその願いを立てて祈りましたけども、だけどもただ虚空蔵菩薩にそれを祈ったからということじゃなくて、大聖人のその知恵だけ、知恵の力だけじゃなくて、いろんな人との、多くの人々とのこの出会い、導き、縁によって法華経が一切修行成仏の法であるということにその目覚めることができたわけなんですね。自分の努力だけ、自分も努力するけれども、 自分の力だけではそれは成し得ることのできない、この南無法蓮華経の縁というものをこの得て、そして16年間もかかりましたけれども、大聖人の生涯の中においてはまっすぐ南無法蓮華経の法というものが真ん中に一本貫かれた、そういう縁というものに支えられて、大聖人様はこの法華経が一切衆生成仏の法であるということをこの悟られて、そして法華経の中には上行菩薩がお釈迦さんが亡くなって2000年過ぎたその時代に、必ず上行菩薩がこの南無法蓮華経の法をその時代その国の人々にこの伝えるということが書いてあると。だから日蓮大聖人様はそのことを、自分はまだ上行菩薩ではないと思うけども、だけど上行菩薩が広めるまだ前の時代かもわかんないけれども、このことを法華経を通して自分が知った以上は、上行菩薩が出てくる前に上行菩薩のこの舌ならしを自分はしておこうというふうにその考えて、先立って寝言のように心にもあらず南無法蓮華経と申し染めて総来世ほどに唱うるものないと。もうこの上行菩薩の存在はこの南無法華経の28の全部をじゃなくて、この28の要の南無法蓮華経の法をこの全ての人々に伝えるということがこの上行菩薩のこの仕事働きだから、だから上行菩薩その一人では大変だから、だから日蓮はその上行菩薩がやることを前もってこの南無法蓮華経のこの題目ですね、寝言のように、もう上行菩薩ほど自分は知恵は賢くないけれども、だけれども南無法蓮華経を人々に伝えていくということは自分でもできると、南無法蓮華経が大事だということを言い続けていくということは自分でもできることだ。だからこの南無法蓮華経のこの法というものにかなう生き方をして、南無法蓮華経の法というものをこの説いてきたんだと。だから自分は元祖でもないし、また誰かの弟子家来でもないし、末用でもないね。つまり一切衆生の法の、一切衆生成仏の法である南無法蓮華経の法というものに目覚めたということは、この一切衆生成仏のもともとからあるこの法というものは、誰が説いたとか誰が見つけたとか誰が作ったとかいうようなもんじゃないんだと。古いとか新しいとかそういうもんじゃないんだと。誰かが免許を改伝するとか、誰かがその自分の所有物として持ってるもんだとか言うんじゃなくて、一切衆生成仏の方は一切衆生のものなんだということだから、自分は元祖でも末用でもない、法華経に書いてあるところの上行菩薩のこの働きというものを自分の身をもってこの示す、上行菩薩が現れた時には上行菩薩と行動を共にしてそのことをこのしていくということ、そのことを大聖人は考えたわけですね。そうやってやっていくうちに、誰も上行菩薩のこの最短と思われる法華経の行者というものが現れないということになって、大聖人様は自分が上行菩薩の最短の働きを自分がしなきゃいけないんだと、自分が上行菩薩の最短なんだという自覚に、この大聖人様の心っていうのがその変わっていくわけなんですね。 それでも上行菩薩の最短という自覚を持っても法華経の中に上行菩薩っていうことが存在が書かれているんですけども、それでも大聖人様は末用ではないと、上行菩薩もこのもともとあるこの一切修行成仏の法である南無法蓮華経の法というものを末法に伝えるということがその役目なんだから、だから自分は法華経の中にこの示されるところのその上行菩薩っていう存在であっても誰かの末用というものでいう存在ではないんだということをこの現世にこの主張するわけなんですね。これは本当に私たちの信仰にとっても、大聖人様だけの決意じゃなくて私たちの信仰にとってもその大事なことなんですよね。よくこの日蓮召集では指定ということを言いますよね。指定、指定ということを言いますけども、普通の指定はどんな芸能の世界でもスポーツの世界でもこの縦にこの師が上で弟子が下という考え方なんですけど、日蓮大聖人の師弟というのはこの横にこの師弟ということなんですね。師もこの仏の命、南無法蓮華経のこの仏の命っていうものがその仏性としてこの備わっていて、備わっている弟子にも同様に平等に南無法蓮華経の仏の命が備わっているとですね。たまたま先に生まれて先にそのことに気づいて、そして同じこの南無法蓮華経の仏の命として一緒に注意し合って導き合って、それでこの一緒にこの成仏していく、一緒に仏になっていくっていうことがこの師弟ということなんだと。だから弟子はどんなに理不尽なめちゃくちゃなことでも師匠の言うことを聞かなきゃいけないんだっていう師弟は本当の師弟じゃないんだということなんですね。だから師弟子、その師弟というものを結びつけるのはこの南無法蓮華経の一切修行成仏の法、師匠のめちゃくちゃなことを言うことを聞かなきゃいけないっていう、そういう師弟という、世間にゴロゴロ転がっているようなそういう師弟っていうものとは全然違う師弟なんだということなんですね。これも日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、また末用にもあらずということと同じことですよね。同じこと。ね。だから私たち自身も本当にいろんな人からこの南無法蓮華経の法というものをこの教わる、教えてくれるということは先生で師匠かもわかんないんですけども。それはその人の教えっていうものを聞く、その人の教えをこの守るということじゃなくて、この南無法蓮華経ということにかなってなかったならば、それはどんだけ師匠だということであっても、それは聞くに値しない、やるに値しないことだということが言えるわけですよね。どこまでも師匠も南無法蓮華経を中心、弟子も南無法蓮華経を中心にして初めてその信仰というものがこのできて、師匠弟子ともに成仏できる、師匠が 弟子を成仏させてあげるんじゃなくて、師匠も南無法蓮華経の法によって、弟子も南無法蓮華経の法によって成仏を遂げるということ、それが本当の師弟なんだということがこの言えるわけなんですよね。私たちもね、本当に牛や羊のように一生懸命考えても大した考えが浮かばないような、そういうこの人間です。大学で仏教のことを教えている先生でも、牛や羊のようなそういう知恵しかそのないわけですよね。だからそういう意味でも私たちは本当に大聖人様の教えというものを通して、大聖人の生き方というものを通して、本当に寝言のようにでもこの南無法蓮華経の自分が分かる範囲で、自分が理解できる範囲の、自分が納得できる範囲の、そのことでもいいから寝言のようにこの南無法蓮華経の法というものを、この自分の生活の中で生かして、そして人に伝えていくということを、この大切にしなきゃいけないというふうに思うんですね。ですからこの日蓮はいずれの宗の元祖にもあらず、末業にもあらずというのは、大聖人お一人のそういう考え方ではなくして、私たち自身もそういう同じ気持ちでこの南無法蓮華経の信仰をしていかなきゃいけないということをですね、この大聖人のお手紙を通して、大聖人の教えというもののこの本来あるべき姿ということを、この自分の心に強く意識してもらいたいというふうに思うんですね。